キンキンラディオ。
今日は映画の話ですか。
先日ね、恥ずかしながら W の悲劇というのを初めて見まして。
えらい昔の映画やんな。
1984年の映画なんだけど、でもこれがね、思いのほか良かったんですよ。
マツコデラックスがよく一番好きな映画って言うてるやん。
いや、もうそう言いたくなるのもよくわかる。
で、どんな映画な？
ざっくりと説明すると、薬師丸ひろ子演じる静香っていうのが劇団員 で女優を目指してるんだけど、これがなかなか芽が出ない、
はいはい、
でそこである事件が起きて、静香がそのある大女優の犯した罪をかぶって身代わりになるんですよ。
まあ、スキャンダルやな。
そう、そのスキャンダルを逆手にとって、そのチャンスをつかんでスターへの階段を上り始めるっていうストーリーなんです。
あ、それ芸能界を舞台にした話なんや。
あ、だからさ、有名な名台詞があるじゃないですか。
顔はぶたないで、私女優なんだから。
あ、これが噂に聞くあのシーンかと。
来たって感じ。
あと、薬師丸ひろ子はね、ういういしいんですよ。
まあ、二十歳かそこらやからな。
その、物語の中盤かな。その主人公が大女優の罪をかぶって身代わりになって記者会見をするんだけど、もうそのシーンがとにかく圧巻で。
まあ、身代わりだからさ、もうないことないこと全部嘘を言わないといけないわけでしょ。
でもそれがもうとにかく真に迫ってて、もうこの瞬間から彼女が女優としてパーンと生まれ変わっていくんですよ。
で、その罪を着せる側の大女優を三田佳子がやってるんや。
この三田佳子がね、またすごい迫力なんですよ。
まあ、ベテランの貫禄やんな。
その大女優が大女優の役を演じる、その大物感っていうのがもうバシバシ出てて。
その薬師丸さんも今や大女優やからね。
後の鈴鹿ひろみになるわけですから。
でもこれって原作があるんでしょ？
夏木静子の原作は、あるお屋敷で殺人事件が起きて、主人公がある人の身代わりになるっていう、いわゆるミステリーなんだけど。
ああ、全然違う話ない。
その原作のお話は、その映画の中で静香が演じる舞台の劇中劇みたいな形になってて、それがね、ちゃんと内容が本編のストーリーとリンクしてるんですよ。
ああ、なるほど。
あと、その身代わりっていうのが一つ大きなテーマになってるんだけど、その本筋と、でその劇中劇と、で最後にもう一回身代わりっていうのが、また違う形で出てきて、その身代わりっていうテーマが三重の意味で描かれてるんですよ。
ああ、うまいな。
その劇中劇の舞台の監修を、蜷川幸雄がやってて、本人もその舞台監督役でちょろっと出てくるんですよ。
へえ、豪華やね。
そのさらに豪華なのが、その舞台の美術を、少年 H の原作者でも知られる瀬能かっぱさんがやってたりとかね。
はい。でも他にもいろんな人が出てるよね。
高木美帆が結構大事な役で出てて。
また若い時や。
当時まだ新人で、確かエンドロールにも高木美帆、かっこ新人って出てたんじゃないのかな。
またそのエンドロールで流れる曲がええやん。
ウーマンでしょ。あの曲はね、またそのラブストーリーの結末とリンクしてて、また切ないんですよ。
ユーミンの曲やんね。
まあでもね、いわゆるアイドル映画やと思って見始めたら、ほんと偉い目に遭いましたよ。
昔はさ、アイドル映画ってたくさんあってん。
まあ渋垣隊やチェッカーズの映画まであったからな。
タンタンタヌキだっけ。
まあ、あの辺は多分ビートルズ映画の流れから来てるんやろな。
もう、ああいうアイドル映画って、もう作られなくなったよね。
まあ、最近で、あえて言うたら、関ジャニ∞のエイトレンジャーぐらい。
まだ今作ったら面白いかもしれんね。
まあ、今もある意味、アイドル全盛時代やからね。
まあ、映画ファンからボロクソに言われるかもしれんけどな。
まあ、でもその、アイドル女優の映画っていうことで言うと、それこそ山口百恵とかさ、古くは吉永小百合だって、まあ、広い意味ではアイドル映画なわけや。
まあ、みんなその女優さんを目当てに、見に行ったわけやからな。
その映画の魅力の一つとして、女優さんが綺麗に撮れてればそれでいいっていうような映画もあるわけでしょ。
それでいいやさ、今でもアイドル並みの演技力しかないのに一発の女優ずらして出てるしょうもない映画だっていっぱいあるわけやん。
誰のこと言うとんねん。
まあでも、その W の悲劇って、角川映画全盛期の作品なわけや。
その角川映画って一連の流れがあって、まず70年代の近代地シリーズから始まって、それから戦国自衛隊や復活の日みたいな大作路線があって、それから80年代のアイドル映画に行くわけでしょ。
あ、狙われた学園とか、探偵物語、セーラー服と機関銃。
あと、時をかける少女なんかさ、まあ、その後何回もリメイクされてるけど、俺はやっぱり、あの、原田知世のやつが一番好きやもん。
あと、あの、大林信彦監督の、あの、独特の大林ワールドが炸裂してたよね。
だからその、たくさんの名監督を世に送り出したっていう意味でも、角川映画の功績ってあるわけでしょ。
相前慎二とか、根岸吉太郎。
あと、蔡洋一なんかもさやな。
でも、もともとは角川映画って、角川文庫の本を売るのが目的だったわけでしょ。
だから今で言うメディアミックスの先駆けですよ。
読んでから見るか、見てから読むかだっけ。
そう、原作と映画を比べて楽しむっていうのも角川映画が広めたわけでしょ。
まあ比べて文句言う人が多なったけどね。
そう、各作品のキャッチコピーも秀逸でさ。
母さん、あの帽子どうしたんでしょうね。
人間の証明だっけ。
さあ、便所にでも落としたんちゃう？
なんでや
ねん。昔を言うてた。
あと、野生の照明ってどんなんやっけ？
お父さん、怖いよ。何か来るよ。大勢でお父さんを殺しに来るよ。
ほんまに怖いわ。
ああ、でも、あんだけテレビで映画の宣伝バンバンやるようになったのって、角川映画からでしょ。
今でこそ当たり前になってるけど、それまではテレビと映画ってある種対立関係にあったからな。
それが今や、テレビ局が映画バンバン作ってんだから。だから
フジテレビあたりが角川映画のお株を奪った感じになってるでしょ。
なんか一本角川映画の中で印象に残る作品あげろって言ったらどれ？
俺はね、幻魔大戦なんですよ。
角川映画初のアニメ作品だっけ。
なんかね、それまで見たアニメと全然違うなって感じがした。
大人の映画って感じだったね。
そう、大友克洋の絵がまた独特で、
背景とかもすごく細かく書き込まれてたでしょ。
また江守徹とか三輪明宏の吹き替えもすごい重みがあって、
役者さんがアニメの吹き替えするってまだ当時は珍しかったよな。
でね、そのキーセーマーソンが音楽をやってて、それがめちゃめちゃかっこよかったんですよ。
あれ当時俺はプログレなんて全然知らんかったもん。
だから幻魔大戦はね、後のアニメに与えた影響ってすごい大きいと思いますよ。キンキンラディオ、
その一時代を築いた角川映画が傾き始めたのっていつからなんやろ。
やっぱり天と地とあたりから。
小室哲哉のテーマ曲だけ覚えてるわ。
あれはね、前売り券をばらまきすぎたんですよ。
実際の映画館はガラガラだったんでしょ。
あれ最初渡辺謙が主役に決まってて、で、あの時、白血病で降板したんやな。
上杉謙信を渡辺謙がやってたら、ひょっとして当たったかもしれん。
その後、ルビーカイロっていう映画で、ハリウッド進出が失敗して。
ルビーモレノじゃなくって。
関係あれん。
ルビーの指輪でもないよ。
ルビーしか会うてへん。
その後、角川お家騒動っていうのが勃発したんや。
当時すんごい話題になったよね。
まあ一言で言うと、弟との対立でしょ。
でも犬神家の一族に引っ掛けて、角川家の一族とかも言われたやん。
いっそこれ題材にして映画撮ったらとか言うてたもんな。
で、その角川春樹、お兄さんの方が薬物所持で逮捕されて、
その後のレックス、恐竜物語がとどめを刺したと。
はい、あったね。
まああれでしょ、あの、牧陽子は子供の頃にあの映画の足立海を見て、私も女優になりたいと思ったんでしょ。
それがよう分からへんねん。
あれじゃ、足立海にできんねんから、私にもできるわと思ったんじゃ。
そら失礼やろ。でも角川映画って、それ大作からアイドル映画までいろんなジャンルの作品を作ってきたけど、なんか一貫して独特の共通した雰囲気みたいなのがあるやん。
だその映画の頭に、あの、角川の火の鳥みたいなロゴが出てきただけで、あ、角川映画が始まったなっていうのがあったもん。
あれって何なんかな？やっぱあの、使ってるフィルムの質感みたいなことなんかな？
やっぱり、 角川春樹そのものが出してるオーラなんじゃないの？
あ、その名物プロデューサーの先駆けっていうか、その彼のワンマン経営が良くも悪くも角川映画を引っ張ってきたわけでしょ。
結果的にはそれがあだとなったわけやけどね。
いやでもね、これを機会に角川映画をいろいろ見直してみようかなとも思ってるんですよ。
あの当時は評論家とかの評価は低かったわけでしょ。
でもその評論家の評価なんか今も昔もろくなもんじゃないからね。
今見たらまた新鮮な違った目線で見られるかもしれんね。
当時は分からなかった魅力みたいなものが今だからこそ感じられるかもしれん。
キンキンラディオドゥビドゥバドゥビドゥバ。で、今現在の角川映画ってどうなってんの？
その後日本ヘラルドとかの吸収合併なんかあった後で、今は株式会社角川の一ブランドみたいな位置づけになってる。
映画自体も作ってないの？
いや、制作もやってるにはやってるんだけど、どっちかっていうと配給会社みたいな感じにはなってて、
洋画の配給とかもやってるもんな。
最近だとグランドイリュージョンなんかもそうでしょ。
じゃあもうあの頃の角川映画みたいな作品は二度と作られることはないんやね。
その角川春樹の功罪っていろいろあるんだろうけど、やっぱりその当時の日本映画界に新しい風を送り込んだ、日本映画を元気にしたっていう功績はやっぱ大きいんじゃないのかな。
なんせ大和たけるの生まれ変わりやからね。
あくまで自称ですけどね。
当たり前やろ。
あ、でもさ、角川春樹伝説っていうのもいろいろあるわけでしょ。
あ、関東大震災は俺が止めたとか、
手塚治虫の尿管結石をハンドパワーで直したとかね。
だって2キロ半の木刀を1日3万回振ってたやんな。
UFO を見たとか未来予知ができるとか。
あ、でも自分の未来は予知できへんかった。
そういうもんなんですよ。キンキンラディオ。